桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル氏と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは、桜井翔司の言いたい放題、人生って何だの時間です。今夜はゲストをお招きしています。狭山事件と呼ばれるもう51年も前の事件で、再審を求めて戦っています冤罪仲間の石川和夫さんです。石川さんこんばんは。
こんばんは。
私の冤罪仲間にはたくさんいましてですね、いろんな人がいるわけですけど、なぜ今日石川さんをお呼びしたかと言いますと、石川さんとは東京拘置所、そして千葉刑務所で都合25年くらいですかね、
はい、そうです ね, ね
で同じ釜の飯を食べまして、石川さんは一審が死刑、二審で無期懲役になり、東京の同じ拘置所の同じフロアで一緒に過ごしました。確か4社3階
だと思います。
覚えてます。で、その後またね、この千葉刑務所とも一緒になったって、そして靴を作る関連工場で一緒だったということで、運動会も一緒に出たりしたことありましたよね。
はい、そうですね。
今日はその石川さんと事件のこと、あるいは冤罪のこと、拘置所のこと、刑務所のこと、いろいろ尽きない話をしたいと思います。どうぞお楽しみにお聞きください。石川さん、改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
石川さんの狭山事件というのは、1963年に起きました。高校1年生だった女子高生が殺害され、身代金が要求されましたが、犯人を警察が取り逃がしてしまい、その後被害者が農道に埋められていたことが発見されました。そういう事件です。石川さんは被差別部落の出身ということで、その差別的な警察の考え方で捜査され犯人仕立て上げられたという冤罪事件です。石川さんもう50何年ですかね。
もう今52年目ですね。
52年、はい、そうですよね。で、逮捕されたあのおいくつの時でしたか。
私は24歳で、
24
で今76歳です。
もう長いですよ本当ね。で、当時逮捕された時ですね、
はい、
その何ですか、女子高生が殺害された事件で調べられてると分かってたんですか。
いや、もう逮捕された時から、女子高校生犯人性の、しっとり調べを受けておりました。
もうそういうふうにすぐ言われて。
言われました。
そうですか。で、その時の、気持ちってなんですか。どんなあれだったんですか。
私が逮捕される以前に、私たちを目撃したと、出会い視点と言われるところに、私を含めて他の人たちといたっていう、なんか通報者がいたらしく、で、共犯がもうすでに石川と一緒に女子高校生を殺したと自白してるから、お前もしろというような取り調べを受けて。
最初からそんなだったんですか。はい、そうですか。で、その、最初に逮捕された時に石川さんは誰かと一緒にやったと言われて、
はい、
で、その後展開どうなったんですか。
で、最終的には他の他の3人は自白しなかったもんですから、で、たまたま、身代金を取りに行った時の地下旅が兄貴の地下旅と同じだと。で、取り調べ中にその地下旅を私履くということで履いてみたんですけど、小さくて履けませんでした、ところが警察官はこれはお兄さんの地下旅が犯人が残していった石膏と同じだと。で、お兄さんは当日当夜どうしたって言うと思い出したので、そういえば深夜返したなということから、あんちゃんが犯人だとてっきり思ってしまった。
たまたまその時お兄さんが遅かった仕事、
ね、そうですね、深夜返した。
今石川さんが言ったその地下旅というのは、実はあの犯人が被害者の家に脅迫状を投げ込んで、佐野屋さんっていうね、なんか商店のそばへお金を持ってこいと言って、お姉さんがその警察に言われて行ったら、そこに犯人が現れて、やり取りしたんだけど逃げたっていう、そういう事実ですよね。
そうです。
で、その畑に 地下旅の跡が残っていて、はい、それがお前のもんだって言われて、
そうですね、
ところが小さくて合わない、
はい、小さくて履けなかった
んですよ。それが今度はお兄さんのものだとこう言われた、
言われたんですね。
じゃあそれが自白といいますか、やっていない自白につながったっていうことですよね。
そうですね、お前が自白しなければ、うんうん、旅履けないのは知ってるんだから、うんうん、お兄さんを倒しなければならないというようなことを言われたんですね。
それでまあお兄さんというのは石川さんの家の家計を支えてたんで、
そうです、
お兄さんが逮捕されたら困るんで、しょうがないから自分が認めるしかないと思っちゃったっていう。
そうですね、しょうがないからっていうよりも、あんちゃんが逮捕されると困るなということで、警察官と約束したんですね、はい、私が犯人ならば、あんちゃんは逮捕しないということになったので、だったら私にしてくださいということに。
あ、そう。で、石川さん何日目ぐらいだったんですか？
29日も。
29日も頑張った
んですか？頑張った。
すごいな、自分なんか5日間ですからねいや、あ、そうですか、うん。でなんかそのやったというそのなんていうか自白、今言ってしまいましたよね、
はい、
その時の警察が何か約束したとか約束しないとか、どういうことだったんですか？
それは10年で出してやんからということで、自分はそれを守れと、うんうん、いうことで一心を守ってたわけですよね、うんうん、ところが、その浦和拘置所にいるときに、はい、同僚たちに、ええ、自分は実は犯人じゃないと、ええ、自分の兄貴が犯人だと思ったので、うんうん、犯人になってしまったんだというようなことを言ったら、ええ、警察官は、ええ、罪を重くしても軽くしないから、ええ、正直に言った方がいいよというようなことを言われたんです。だけど私は、
検察官がですか？
検察官は、うんうん、刑を重くしても軽くはしないから、うんうんうん、正直のことを言った方がいいというようなことを言われた、うんうん、でも私は信じていたので、
うん、なるほどね、うん、それで、まあ、一審で浦和で死刑判決が出ても別に、まあ、
そ
んなのはどうってこと、多分、まあ、我々とすればね、警察の信頼してたっていう、そういう、
そうですね、はいはい、私はもう警察官を圧倒的に信じておりましたので、
うんうんうん、なるほどね。で浦和から東京拘置所に移ってきた、あ、何年だったんですか？
あれは64年の4月ですね、うん、4月に3月に死刑さん判決を受けたわけですから11日に、
ええ、
で4月の30日に東京拘置所に移管されました。
ああそうですか。で、まあ、東京拘置所で、まあ、一応やってないって言い始めたんでしょ。
まあ、きっかけになったのはやはり、ええ、三鷹事件の竹内圭介さんという人がいたので、はいはい、その人から弁護士が同じだったということで、
はい、
弁護士は意思を無罪主張したんですけど、はい、私は認めたもんですから竹内さんに通して私は無実だろうということを聞いてみろって言われたらしいですね。で竹内さんが正直に私に話してくれないかということで話したところ、
うんうん
うん、今度は裁判所行ったら正直にええっていうことを言われたわけですね。
竹内圭介さんだったのは三鷹事件って言われるね、
はい、
やっぱり同じ冤罪事件で今また再審をしようとしてますけどね、
はいはい、
あ、そうですか。三鷹竹内さんとお会いして、
はい、
いろいろ聞かれて、
はい、
じゃあその時、いや、やってないんだったら本当のこと言った方がいいよとか言われた、
言われたんですね。
ああ、そうですか。それでこうやってないって言い始めた。
言い始めた。
あ、そうなんですか。で、まあ高裁ではその頃から私もね、石川さんと同じ東京拘置所に。
そうですね、
はい、
まさか自分が無期になるとは思わなかったので、まあ刑務所行くようなことはあったとしても、うん、10年だなと思っていたので。
ああ、
うん、
その時もまだ
まだまだそれでも思っていたんですね。
で東京高裁で無期懲役になりますよね、
はい、
でその時はどんな気持ちだ
った
ん
ですか？これはもうはっきり騙されたということを
分かった、
うん、実感しましたね、自分としても。
あ、
でまあその頃はもう字を読み書きができていたので、
はいはいはい、
もう私を取り調べた3人の調べ官は絶対に許さないという気持ちで刑務所生活を32年間送ってきました、
はい、なるほどね。あ、そうですか。石川さんは最初は東京拘置所の2階のあれ死刑囚房でしたっけ、
はい、
いたの。
で、で、ね、ほとんどが2階にいた人は死刑囚でした
ね。でしたよね、
はい、
確か袴田岩さんも
今
ね、色写真でちょっと開始決定でね、はい、我々期待してます。
6年ぐらい一緒だったんですかね、袴さんと
岩さんと。
あ、
そうですか。どんな思いでありますか？
そうですね、彼は運動に出ると、うん、シャドーボクシングって言って、うん、手でこうやってやってて、うん、であるいはコンクリを、うん、ガンバンガン叩いていましたね。
あそこですよ、東京拘置所の運動場、広いところですよね。
そうです。
あ、そうですか。あそこで
死刑囚は特別扱いだから、
はいはい、
広いところに行かせるんですね、
あ、 あそこですなんかソフトボールの真似事みたいなのしてましたよね。
はい、
あれもやって
ない。
やってない。
やりました。
あの中にいた。
ええ、あの中にいた。
そうですか。自分はその東京高知にいた時、石川さんと会ったのは向きになってきた
向きになってからですね。3階行ってから。
そうそう、そ3階来た時に、来てね、
はい、
あれで同じフロアになって、東京高知ではどんな、まあ、一番思い出したらどんなことありますかね。
東京高知でやはり一番自分が思い出っていうのは、袴田さんと会ったこともそうですけど、うんうん、やはり竹内圭介さんが死んだ、うんうん、亡くなってしまった2日前に一緒にお風呂入ったのに、うんうん、で2日後に亡くなってしまったということは一番私にショックだったですね。
あ、脳腫瘍かなんかだったんですよね。
そうですね。
で病気をもうこう十分に見てもらえなくてね。
そうです。
亡くなりになったんですね。本当残念でしたね。あ、そうですか。で石川さんとはね、千葉刑務所で野球もやりましたよね。
そうですね。
本当広いグラウンドでね、
はい、
千葉刑務所っていうのは当時はこう地下を通って出ていくとその先にグラウンドがあったんですね。
そうですね。
あれ自由開放感ありましたよね。
そうです。単に金網が1メートルぐらいの高さの金網が
高かった、
張ってあっただけだから。
そうですね、うん、で本当に金網越しですからね、自由でね。
で、う
ん、あれは本当面白かった。野球ってどんな思い出ありますか。
私は野球は一番うちの工場は弱かったので。
そうでしたね。
まあ洗濯工場とかね、一番靴工場は弱かったから、がっかりして終わりました。
あ、そうですか、うん、もう自分はね結構行って一遍優勝したことあったんですよ。
ああ
八工場で。
あ、そうですか。
3年目ぐらいだったかな。いろいろ思い出、今でもねそのもう一遍中入って野球やりたいなと思って。
そうですね。私はほら三工場にいたよりいい。
また
それから半分は洗濯工場に行きましたから。
三工場ってのは靴のあれですか。
靴工場ですね。
最初はあれ
五工場。五工場だったかな。
最初は五工って言われてましたね。
そうだね、五工って言われてました
ね。刑務所ってのは工場名が時々変わったりする。
変わるんですね。
あ、そうでしたか。うん、石川様も洗濯行ってからもねしばらく。
そうですね。
石川さん運動会の一番思い出のことはリーム転がし抜群に早かったですよね。
そうですね。一番
の。なんであんな早かったんですか。
いや、子供の頃だったから。
あれだけはね、自分もあれは自信あったんですよ。
うん、
一緒のあれは靴工場同士で一緒にやるんですよね。
そうですね。
対抗試合になって、はい、で自分と石川さんの工場一緒になって運動時間をやるんですけど、練習もね、
はい、
どうしても追いつかなくて、石川さんになんでこんな早いんだよと思ってあれが一番思い。将棋はねあんまり
いや強くなかったですね。桜井さんの負けだからね。
思ってます。いや本当に結構将棋大会とかね、いろんな大会があって、
うん、やっぱり負けて悔しいですね。
そうそうです
ね、悔しいです、う
ん、自分はあそこは鍵と鉄格子のついた学校だと思ってましたね、ある意味ね。自分の中の感覚では。
あ、そうですか、
ね、そんな感覚があって、なんていうのかな、まあ、監視にうるさいやつもいい人もいるじゃないですか。
そうですね。
どんな感じさんが一番印象に残ってます。
私はある程度特別扱いされていたので、あまりお叱りを受けるようなことはなかったですね。とりわけまあ桜さんも知ってる通り部屋の中では頭洗っちゃいけないんだけど、
はいはいはい、
私はしょっちゅう頭洗ってても勝負を続けることはなかったですね。
そう、知ってます、
うん、
また石川が帰ってきちゃって、どうしたんですか。頭洗ったけどあいつすぐ帰ってきちゃうんだよと言って仲間が言われて、しょうがねえ石川特別扱いだからって仲間よく言ってましたね。本当ね、そういうのあります。カラオケなんかやりました。
やりました。カラオケやりました。
なんていうか運動時間なんか、
運動時間なんか、
あ、実は皆さん運動時間で雨が降りますと公道でやるんですよ。
公道で。
で公道の中に職員がもう使わなくなったハチトラっていうテープのカラオケがありましてね、
はい、
みんなでこう順番でやるんですよ ね。やりました。やっぱり
私もやりました。
カラオケ大会にも出ました。あ、出ましたよね。
出ました。
何回かね、
うん、なんか3回ぐらい出たのかな。
出てましたね、
うん、3回ぐらい。で私が今でも好きなのは、ね、ザ・カスケズの悲しき雨音。あれが大好きでね、今でも聞いてますけど時々。
タンタンなタンタンってなんかそんななんか 木琴みたいな感じの音でした
ね。ランランランランランランランランランランランランランランランランってすっから始まってくるんです。
なんか合うような合わないような。そうですか。あとところだけ石川さんね、あの自分は刑務所で一応歌作ったんですけど、
はい、
あの音楽クラブに入ってましてね、知ってますよね。
はい、聞きました。
聞かされたんじゃないですか。音楽クラブはね、本当時々皆さんの前で演奏しますからね。で、あのそこで作曲してまして、ね、今日、うん、今日あのそのカスケードの歌じゃないんですけど、その中の歌の一曲で誰かのふるさとにっていう歌をここで聴いていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。はい、農薬煙霞のように立ち上る夕空は季節の兆しずこか密かに満ちてゆく冷たい涙が人のぬくもりで熱い涙に変わるように光の波が打ち返してはああ彼の抱きゆくきっと今頃春の風吹く誰かのふるさとに冷たい雨がベールのように包みゆく野山には季節の命いつしか豊かにはらまれる苦しみに耐えた人の笑顔はなぜか心にしみるように雨の鼓動は愛しみながらああ大地を抱きゆくきっと今頃春の花咲く誰かのふるさとに緑雲のように 誰かのふるさとにを聞いていただきました。石川さんは今ですね、あの私たちと同じように再審って言ってましたね、もう裁判のやり直しを求めているわけですけど、
はい、
今ですね一番その、はい、自分としてこうしてほしいって願っているのはどういうことですか。
やっぱり裁判所が実施やべをやってほしいなと、これやればもう私の無実は明らかなので、まあ、この40年間一度も自主調べやってないので、はい、ぜひとも今度やってほしいなと。
はい、自主調べといいますのはその裁判所が例えば証人とかいろんな人を呼んで調べるということですね。
そうですね、証拠開示したことで、はいはい、その証拠を新証拠として出した人の鑑定人を呼んでもらうことですよね、はいはい、自主調べって
で今、その事実調べを裁判所に求めていて、はい、あの検察庁にも証拠は求めているんですか。
そうですね、今隠している証拠は結構あるもんですから、はいはい、それらを開示してほしいと、はい、とりわけ裁判官が勧告した後3項目開示していただければ、はい、ある程度裁判事件は解決するということで、
まあ、どんなものがあるんですか。その開示してほしい
検察官裁判官がどうしても必要なというのは、はい、私は手で殺したことになっているので
、あ、手で締めて首を締めて、
はい、ところが写真見ると手ではないと、ええ、帯状のもので殺したことに写真がなっているということで残りの写真があるからそれを出せと、ええ、裁判官が警察官に言ってるわけですね、ええ、で当時解剖した人も写真撮ってある感じだから必ずあるということから、はい、ええ、警察官にそれを出せと言ってるのはそれ出さないんですよ。
今でも出さない。
今も出さない。
それがね自分はいつも納得できないというか、なぜ検察官がこの税金で集めた証拠を自分たちの好き勝手にして見せないの。石川さんどう思います。
それは許せないと思うんですね。これはまさにね、 権力が自分たちの権力で確かに権力の力で集めたんですけど、はいはいはい、でもそれは国民の税金で集めたものでありますから、本来は弁護士やと思うことして私たちに見せるのが当然じゃないかと思うんですね。だからここ冤罪というのは作られていくんじゃないかと思います。
そうですね、はい、まあ、私も今前回までの放送でお話ししたと思いますけど、皆さんにその同じようにやっぱり狭山事件でも嘘の自白が作られてね、はい、しかもそれをその無実だと分かるような証拠は隠してしまうっていう、これが本当にもう今の日本の裁判システムとしてはね、絶対に許せないと
思うんですね。そうですね、ですから狭山事件を冤罪晴れれば多分司法も変えていくんじゃ変わっていくんじゃないかと思うんですけど、
うん、まあ、私そのそういう意味でその実は今回ね、石川さんに最初に来ていただいてっていうのはやっぱり52年という長さもともかくとしてですね、はい、その本当にもう深川事件よりもひどいその証拠の隠蔽って言いますかね、うん、いろんなでっち上げありますよね、
はい、
ですからそういう意味でやっぱり狭山事件が勝つということは非常に大事なことだと私は言ってまして、はい、で今日来ていただいたわけですけど、ああその石川さんがその今思っているのは事実調べと、はい、やっぱり検察庁には証拠を出せよと、ね、
隠してるものを出せと、
その2つ
です
か、
はい、
とりあえず、
はい、
ぜひ皆さんご支援いただければありがたいと思います、はい、もう一つ聞きたいのはですね、このラジオを聞いている方にですね、
はい、
石川さんどんなことを訴えたいと思いますか。
今私はぜひとも裁判所に対して、真実を究明するために、事実調べ最新開始決定をするように声を上げていただきたい、そうすることによって私は自動的に無実というのは明らか、法廷で明らかになっていくんじゃないかと、そのように確信しておりますので、
そうです
ね、ぜひとも皆さん方の視聴されている皆さん方の声を上げていただきたいなと、それをそのように願っております。
はい、私も本当にそう願っております。冤罪最新ではやっぱり本当仲間たちね、
はい、
全部みんな石川さんの仲間力になりますので、
はい、
ぜひ負けないで頑張っていただきたいと思います、はい、でそれとですね、石川さん結婚しましたよね。
はい、
良かったことってどういうことですか。ちっちゃな声。
良かったことっていうのはやっぱり同じ部落で、うん、まあ、痛みを知ってる人でありますし、と同時に、と同時にその長年、うん、石川和夫のために、うん、徳島の方で支援してたということで非常にいい人と巡り合ったなと、うん、まあ、桜井さんもそうですけど、
う
ん、私も非常にいい人と巡り合ったなと、うん、いうことで私はありがとうございます。今思ってます。
それで石川さんその、この冤罪になっているものほら、もう52年ありますよね。で、はい、拘置所にいたり、いろいろ本当、とらわれた月日もありますし、まあ、社会出てきてもね、いまだにまだ月に一度は、本館差しを行ったりとかあるじゃないですか、
チーム
がね、
はい。
で、その中で、やっぱり苦しかったこと、つらかったこと、どういうこと
やっぱり報告をしなくちゃいけないっていうことは常に頭にあるので、うんうん、どこ行っても監察官あるいは保護司ということの報告を義務付けられているっていうことが非常に私たちは苦しいですね、うん、そういうと。
あとそれと含めて、あと具体的にこの演説になって本当に嫌だったと思うことってどんなことありますか。
私自身が自分がこの演説に巻き込まれたことによっていろんなことを知ったっていうことが非常に私にとってはプラスになるんじゃないかと、まあ、桜井さんも言ってた通りやっぱりこれ不運であったんですけど、不幸ではないんですよね。
やっぱり同じですね、
だから自分自身は今はこれは演説が晴れれば第二の人生を送っていけるので、ぜひとも皆さん方のご支援を賜りたいなとそのように思っております。
ま
あ、自分は確かに苦しかったことは事実でありますから、この苦しかったことを抜かせばやはり自分はこれからプラス思考でいこうかなと思っております。
わかりました。今日本当に今日はなんかもっともっといっぱい聞きたいことがあったのに、
はい、
聞けなくて、ね、自分の中にもいっぱいありますけど、
はい、
また必ず来ていただいて、
はい、
近いうちに裁判きっと山場を迎えると思いますんで、
はい、
その時はまた来て、
はい、まあ、一番最初にね、はい、このようなところに出させていただいたことを心よくありがとうと思っております。
こちらこそ
これからもよろしくお願いします。
頑張りましょう。
はい、
ありがとうございました。どうも、
は
い、
視聴者の皆さんありがとうございました。
今夜は冤罪仲間の石川和夫さんに来て、話していただきました。もっともっとね聞きたいこといっぱいあったんですけど、今日は顔見せっていう、声見せって言いますかね、そんな程度で今日は帰っていただきました。私はですね、その冤罪者とこう冤罪仲間と話したりこうやるときですね、その冤罪者疑わないんですね。なぜかというと、その石川さんはもう五十何年という月日をやってないと言い続けてきたと言いますか、それは当たり前なんですけどね、その当たり前が大変だっていうことを一般の方であまり知らないと思うんですよね。 私自身もその40何年間戦い続ける中で何度ももうやめようかなと思ったことがあった、きっと石川さんもそうだったんじゃないかと思うんですけど、その中でやっぱり自分のやってないことは訴え続けるしかないっていうその情熱といいますかね、意思といいますか、これこそ本当は石川さんの無実を何よりも示すことだと私は思ってまして、本当に石川さん、まあ、一日も早くですね、冤罪が晴れて、無実になってほしいなと心から願ってます。で、石川さんも、まあ、今おっしゃってましたけど、冤罪と出会うということは確かに不運なんですけども、それを不幸にするかどうかというのはもうその人次第の生き方だと私も思ってます。石川さんがおっしゃった通りですね。で、人生というのは決していいことはない、いいことばかりはない、で運が悪い、あるいはその今日は調子悪いと思うことたくさんどなたにもあると思うんですけど、そこを乗り越えれば、乗り越えていくこと、それが本当は私自身はそのある意味人生そのものじゃないかなと思ってましてですね、自分自身に困難があったり苦しみがある人っていうのはぜひそれを乗り越えるために頑張っていただきたいなと思ってます。石川さん52年も頑張ってますからね、52年不運が続くなんてめったにないんですから、人生って、まあ、それに立ち向かっている石川さんって本当に立派だし、私たちの仲間として本当に、嬉しい人だなと思ってます。ぜひこのラジオを聞かれている方の中でも大変な人生を抱えている方たくさんいらっしゃると思いますけども、ぜひ頑張っていただきたいと思います。また私の体験から来週はお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後に皆さんにいくつかのお知らせです。今日9月3日は狭山事件の東京高裁前宣伝を行ってきました。次の宣伝は9月10日木曜日、10月1日木曜日、昼休み宣伝を中心に行います。ぜひ関心のある方は来ていただいてお力を貸してください。それと10月10日私が逮捕されて49年目の記念日になりますけれども、日比谷図書館文化館地下大ホールで桜井昌司思い草コンサートが午後1時半から開かれます。ぜひおいていただきたいと思います。それに11月7日土曜日、青山学院大学で午後1時から白鳥事件シンポジウムというものも開かれます。これではそのですね、やっぱり最新をめぐるいろんな情勢を語り合って新しい最新の風を吹かそうという集会ですので、ぜひ多くの皆さんに来ていただきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメール@onsenmura.net、 おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井昌司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井昌司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。